この番組はメタング F がお送りします。
まずですね、今回116回目を、お聞きくださる前、お聞きくださる前に、まず、説明といいますかね、あれですよ、前回115回と一緒に撮りました。一緒に撮りましたといいますか、厳密に言ったら115回目の後編です。まあ、前回の115回目の時に、まあ、前編って書いてたので、ね、まあ、話しましたけどね、その115回目のエンディングの方でも、116回目は、115回目と同じ日に撮りました。というわけで、まあ、時事ネタといいますかね、今週話題になったニュースとかはね、ちょっと、一つすんごい喋りたいやつがあったんですけども、まあ、ちょっと、まあ、そのことはね、全く知らないので、まあ、先週と同じ日に撮ったということを、お伝えしておきます。それでは116回目、スタートです。で、そしてですね、開演しました。ここからですね、ポップザウルスツアーのネタバレが含まれておりますので、まあ、聞きたくないという方はですね、ちょっと、まあ、ここら辺で停止していただいて、まあ、他の番組を聞いていただくなり、していただけたらなと思います。今回ですね、曲数がかなり多かったですね。なんか今、イントネーションおかしかったですけども、まず1曲目、エソラ。序盤からエストラっていうのは結構珍しいですね。序盤からと言いますか、3曲目、4曲目あたりに来ることは何回かあったんですけども、1曲目にエストラって結構珍しいパターンだと思うんですよ。そして、2番目と言いますか、2曲目、ほうき星。そして3曲目、ユースフルデイズ。この3曲はですね、今度のベストにも入ります。今度のベストに入る中でライブで盛り上がる曲、ライブで盛り上がると言いますかね。でも、エスラはまあ最近のライブで結構演奏されていましたけども、ほうき星だとかユースフルデイズはですね、まあここ最近のライブではほとんど演奏しなかったというですね、まあほうき星はまだあったけども、ユースフルデイズはですね、結構珍しくなってきつつあった曲なので、まあここら辺でですね、やっぱりベストと言いますか、20周年記念。まあ、この2曲はあれかな、ベスト発売ということに関係してるのかなと思いますね。そして4曲目、ラブ。これはですね、サードアルバムの、バーサスにですね、収録されていました。ラブですね。この曲を演奏するのも結構珍しいと思いますね。確か前回のポップザルスツアー2001年ですね。で、演奏されたきりじゃないかなというのありますね。まあ初期の曲ということもあって結構演奏されにくいんですよね。5曲目はギフト。まあこれはまあ納得ですよね。ベスト発売されますし、その中ではですね結構、まあいい選曲じゃないかなと思います。個人的にはですね、このギフトの、最後のところのライブアレンジは結構好きなんですね。スーパーマーケットファンタジーツアーとかで、結構やってたんですけども、このアレンジは。最後ですね、観客だけが、歌うのはまずいんですけども、ラララでハミンみたいな、するところがあるんですよ。そこら辺で、普通の CD の歌詞ではないところで、歌詞をつけたりするところが結構好きですね。自分としてはライブアレンジの中では。で、そして6曲目 Everything It's You。 これも結構最近のライブではやらなかった曲ですけども、まあどっちかって言ったら20周年ということなのかな。Everything It's You は、アルバムで言うと、ボレロに収録されてますね。ボレロの2曲目だったかな。 あ、ちなみにエブリシング It's You は、アルバムバージョンになると前奏が入るんですけども、今回のライブは確か前奏な方です。そしてエブリシング It's You の後は MC がありまして、でそしてその MC の中で、次の曲はですね、次の曲はライブで一回演奏したことがあるけども、まああまりにも散々だったので二度とやるかということを言っていたんですけども、まあ、今回20周年ということで解禁したという曲がですね、曲を選んだという経緯が話されてましたね。でそしてその7曲目がデルモですね。デルモどれだったかな、どれのカップリングか忘れましたけども、B サイドのディスク1だったかな、ディスク1に入っています、デルモ。いやー、この曲が演奏されたというのは結構自分としては驚きでしたね。なんていうかな、ライブ映えする曲ではないんですよね、この曲って。ミッシュルの B 面曲っぽいですね、ああいうダークかな、いやでも曲調としては結構暗いですし、歌詞もですね結構まあ、ヒットした自分に対する自己嫌悪と言いますかね、そういう歌詞なので、あんまりライブでは歌わないと言いますか、歌えないと言いますかね、歌えないこともないかな、でもまあ珍しいどころかですね、本当にデルモどのツアーで歌ったかな、どこら辺だったかな、ディスカバリーツアーだったかな、そこら辺で確か演奏したきりだったと思います。なのでまあ今回のツアーで演奏するというのは結構珍しいあれでしたね。そして8曲目、エンドオブザディ、これは最新シングルからのですね、選曲ですね。エンドオブザディ、今まで気にしたことがなかったんですけども、イントロがすごくギターに似ていますね。イントロのアコギナのカッティングといいますかね、だだだあ、メロディーはいませんけども、こんなんじゃねえかと。イントロのアコギのカッティングがすごくなんかギターに似ているので、あ、ギター来たかと思ったら、あ、違うわってなって。で、まあ、そうですね、その次の曲。ちなみにエンドオブザデイ、ライブで聞いたらですね、まあ、今回は初演奏ということもあるのかもしれませんけども、なんかもうちょっとライブの盛り上がりには欠けるかなという気はしましたね。サビの、コーラスで、ああなるところですね。ああなるところは、すごく曖昧な言い方ですけども、サビのですね、あっこは、あと2回ぐらいしたら、なんかライブの定番曲になって、あ、ここら辺が盛り上がるのではないかなとは思いますね。そして、9曲目、終わりなき旅。ここで終わりなき旅が来るのは結構意外でしたね。個人的にはなんか終わりの方で、例えばアンコールの一つ前だとかで来るのかなと思ってましたけども、まあ、ここが前半の山場と言いますかね。結構来るものがありましたね、終わりなき旅。そして、10曲目がプリンティング。このプリンティングですね、インストってますかね、インストメタルですけども、これはなぜ入っているのかという、まあ、次の曲がですね、10曲目がダンスダンスダンスなんだかですね。ダンスダンスダンスは結構ライブで演奏するときは、この前のプリンティングが一緒に入ったりするんですね。たまにダンスダンスダンスから入ることもあるんですけども、今回はプリンティングが入ってましたね。そしてダンスダンスダンス、毎回演出が派手ですねこれ。ダンスダンスダンスイントロですね、タカタカタだのところが終わったところで毎回なんか花火が上がったりするんですよね。今回も花火が上がりました。まあその後なんか赤ちゃんを抱えたお母さんがどっかに行ってるのを見た時はちょっと割れましたけども。そうですね、ダンスダンスダンス、なんかやっぱりこの曲ライブ映えするなと思いましたね。原曲もいいんですけども、個人的にはライブの方が好きです、この曲は。そして12曲目、西東へ。 この曲もですね、あの原曲もちょっとボコーダーがかかったりするんですけども、ボイスエフェクターっぽいあれがかかったりするんですけども、ライブの方が結構ですね、個人的には好きなかかり方するので、こちらもライブの方が好きかもしれませんね。そして13曲目フェイク、この曲もそうですね、ここ最近やらなかったので、ここ最近言ってますかね、あのセンスツアーでやらなかったのかな、確か2回ともやらなかったはずなので、1回目やったか、震災後の方ではやらなかったので、ちょっと悲しかったですけどね、今回フェイクやってくれて嬉しかったです。そうですね、やっぱりフェイク、でも今回はライブアレンジが薄かった印象ありますね。と言いますか、今回ですね、曲ごとのつなぎが少なかったです。すごくつながってたのどこだろうな、今まで言った中で言ったら確かラブとギフトがつながってましたね。ちょっとそれぐらいですかね。いつもだとフェイクから、そうですね、フェイクから、あれなんだっけ、フェイクからエニーに繋がったこともありましたね。まあ歌詞言っていいのか分かりませんけども、フェイクのライブバージョンって結構最後が、そのすべてがフェイクで終わって、でその後エニーのですね、サビの最後の言葉、そのすべて真実というですね、あの繋がり方は結構好きですけども、まあそういう繋がり方が今回はちょっとなかったので寂しかったですね。そして、その次の曲、14曲目が、365日、これはまあ毎回ですね、演出がありまして、最初まあちょっとこの演出がだんだんあんまりいらない気がしてきたんですけどね。まあやっぱり365日、この曲ってやっぱりバラード調なのに、その桜井さんのですね、ボーカルとしてのですね、力強さがすごく発揮されるいい曲なんではないかなとは思ったりもします。そして15曲目、印、この曲正直言うとあんまり好きじゃないんですよね。というのも CD 音源の方での桜井さんの歌い方が正直言うとあんまり好きではないです。でもですね、ライブバージョンを聞くとやっぱりCD 音源とは違った歌い方されるので、そうなってくると結構良かったりもしますね。サビでグワーッとくるものもありますし、ただ、あんまり好きではないかなと思ったりもしますね。そして、印の後に MC があります。この MC の中で確か何だったかな、どこから来たかというアンケートがありましたね。確かここで、そうですね、何だったっけ、出身地じゃねえ、なんだよあれ今回九州で唯一の、福岡じゃねえ、九州で唯一の公演だったためか、結構遠くのところから集まったりしてたんですね。まあそれで、今日どこから来たかというアンケートがあってですね、まあ一番多かったのが福岡でしたね。でその次に多かったのが多分広島だったかな。広島では今回なかったんですよね、公演が。なのでまあおそらく大阪で撮れなかった人が福岡に来たんでしょうけども、結構多かったですね。他にも大分も多かったですけども、まあそれよりかはやっぱりあっちの方が広島だとかの方が多かったです。で、その次が、くるみ、16曲目くるみですけども、くるみは正直言うとライブバージョンあまり好きではないですね。どちらかというと CD 音源の方が好きです。17曲目サインですね。改めて聞いたらやっぱりいい曲なんですよね、この曲。サビのところのあっこもなんか結構ですね、ライブ映えすると言いますか、そういう面でやっぱりベストに入ってもおかしくない曲でありますね。そしてこのサインの後、MC がまた入るんですけども、この MC、まあミッシュルのライブでは珍しくですね、ドラムの鈴木さん、まあここから先ジェンと言いますけど、 ジェンさんが、MC をしました。なんだっけ、ヤフードームということで、ヤフートピックスから一つ選んで、ニュースを一つ選んで、紹介するというコーナーがあったんですけども、なんだっけ、テルマエロマエ主演の阿部寛が、恋顔対決で敗北というニュースをピックアップしてましたね。個人的にはすっごくどうでもよかったですけどもあ、こう面白かったですね。あれちょっと DVD 化してほしかったですけども、あっこは、そしてその次の曲、18曲目が、これも珍しいですね。1999年夏沖縄、これもカップリング曲で、B サイドの方の B サイドのディスク2だったかなに収録されています。1999年夏沖縄、いやこれはあれですね、あの最後のサビだったかな、あのまあのよくあれですね、そのライブしている場所の、土地の名前に変えたりだとか、そういうところがあってですね、まあそういう演出は結構ありきたりではあるんですけども、結構やっぱりやってもらうと嬉しいもんですね、あれあのそれに気づいた瞬間うおーってなりますしねああいうのは結構嬉しかったりします。そして、19曲目、ロックンロール飽きている、これは本当になんかなんでベストに入らなかったのかちょっと気になりますね。この曲結構いい曲なんですけども、あのライブ映えしますし、ライブ映えしますって言いますか、あの CD 音源のとこから結構好きですしね、これ。そしてですね、こっから繋がったのが、20曲目のランドアバート、孤独の肖像ですけども、これがそうですね、ランドアバートは、アトミックハートか、アトミックハートに収録されている曲ですけども、まずこの曲が来るかという驚きもありましたし、確か繋がってたんですね、この曲と、ロックンロール飽きているとランドアバートが。すっごく嬉しかったですね。ランドアバート結構あのあんまり目立ちませんけども結構好きなんですよね、この曲。出ますか、アトミックハートの曲大体好きな気がする俺。そして、21曲目、ワールズエンド。あのワールズエンド、そうですね、I Love You の1曲目ですけども、この曲も結構好きなんですけども、今回のライブではちょっと微妙だったかなとは思いますね。いやそれでも結構良かったです、ワールズエンド。映像も今回凝ってましたしね。映像今回凝っていたのはどれだったかな。デルも、1999年夏沖縄、ロックンロールが来ている、あとそうですね、365日とかそういうバラード系は桜井さんとかメンバーを映すだけなので、あんまり凝っている確率は少なかったりしますね。どちらかというと終わりなき旅とかそういうダンスだとかそこら辺が多いですね、映像凝ってるのは。そして22曲目、ファンファーレ。ファンファーレはですね、自分が聞いたのが、ライブで聞いたのが、ちょうど初披露のですね、スパファンツアーの、スーパーマーケットファンタジーツアーの、福岡ドーム公演なの、福岡ヤフージャパンドームの、での公演なんですけども、あの時から比べると本当に何と言いますかね、ある程度テンプレ化されてきたと言いますかね、どこでどういう、盛り上がり方したりのかっていうのが結構決まってきているというのもあるんでしょうけども、かなりあれ盛り上がりますね。そうですね、自分、あまり CD としての再生回数は少なかったりするんですけども、他のギターとかに比べたら、それでも結構盛り上がれますね、あの曲は。そして23曲目がイノセントワールド。これはもう言わずもがなんですよね。この曲盛り上がらずして、どの曲盛り上がるねという。まあ、しかも20周年ということでね。まあ、この曲が来るのは分かってました、正直言うと。まあ、あとはどこで来るかかなという、ね、あれはあったんですけども。そして、ここでですね、アンコールに入ります。アンコール24曲目が、アンコール1曲目がラララですね、ラララ。 実はこのラララの前が MC だったんですけども、今回の発売されるベストのリマスタリングについての説明がちょっとあったんですね。というのも今回のリマスタリング、桜井さんの説明をほとんどそのまま使いますけども、CD をレコーディングするときって、ピットレートが何だっけ、48Hz なんですね、あれが音質が。でそれを CD にするときは 44.1 にするんだったかな、うん、違う、もっと下げるのかな、に下げるんですよ。それの例えで使われていたのがブルーレイの画質で撮ったものを、DVD にするという、まあそういう作業が行われているんですけども、今回のベストは、海外のエンジニアの方に頼んだんだったかな。なので、音質がとても良くなっているというですね、話をされていました。なのでちょっとそこら辺もですね、ちょっと楽しみにしていたりします。そしてですね、レコーディングは結構順調に進んでいるらしいですね。レコーディングまだ歌詞は作れていないらしいんですけども、メロディーだけ作っているという感じで、アコギで、ワンフレーズだけ弾いてくれましたね。歌詞ハミングで歌ってましたけども。で、そしてですね、その流れで弾いたのがラララですね。まあ、なのでこのラララ、実はアコースティックギターで、桜井さんが一人で演奏していました。元々の曲はですね、あんまりギターの音も少ないですし、まあ、ドラムも少ないですし、まあ、そういう面では結構語り、弾き語りがですね、似合う曲ではありますね。まあ、そういうわけでラララ歌った後に、彩りは普通の中央のステージに戻ってですね、演奏されていましたけども、彩りって自分初めて気づきましたけども、あれなんですね、あのリードギターの田原さんもアコギ使うんですね。あの時だけじゃないかもしれませんけども、自分が気づいたのはこの時だけですね。2人ともアコギを持って弾いてますね。初めて気づきました。そして、次の曲、26曲目が、光の差す笛。光の差す笛が選ばれたのは結構嬉しかったですね。自分かなり好きな曲なんですけども、ライブで演奏されることがまあ3回に1回ぐらいの割合なんですね。演奏されなくはないけど、やっぱりその時のアルバムの曲が優先されてるとかですね、があって結構少なかったりするんですね。そういう面では結構嬉しかったりもします。そして、27曲目、蘇生。実はこの蘇生あれですね、前の曲のオーバーチューンも入っておりましたけども、まあメモするの忘れてましたね。入ってるのに忘れてました。まあこの蘇生、蘇生は確かベストの方にもありましたので、ちょっと楽しみにしたいなと思います。この蘇生が、いい音質で聴けることを楽しみにしています。確かそうですね、うん、確か入りました。忘れてんの、ね。そして28曲目、最後の曲が、祈り涙の軌道ですね。この曲最後というのはちょっと意外でしたね。あの個人的にはポップザラスツアーということで、最後の曲が花で、あの花が開いて終わりなのかなと思いましたけども、その花が開くという演出、実はですね、どこだったかな、蘇生でもうされていました。なので、あ、ここで開いたかということだったらないかなという考えでいたら、やっぱりなかったですね。ちょっと残念でした。花をちょっと期待していたんですけどね。まあ、そんな感じで、28曲全曲、まあ、正確に言ったらですね29曲なんですけども、オーバーチューンとか含めたら、まあ、こんな風に感想を喋っていたら収録時間がとんでもないことになっております。45分50秒。やばいですね。初めてじゃないか、こんなに長いの。というわけでですね、ちょっと喋りながら急遽決めましたけども、この回、2週構成にいたします。というのが、 自分がヤフー同盟に入場して、ミッシルのライブが始まるまでを、今週配信、今週配信って言いますか、まあ、先週配信分ですね。そして、ライブの感想は、もう今聞いている今週って言いますか、まあ、この回ですね配信いたします。今決めたことなんで何分あれですけども、まあ、そのわけで手抜きじゃないですよ。まあ、そんな風に聞いていただければなと思います。というわけで、疲れました。ライブの感想でこんなに長く喋ったの久しぶりな気がします。メタング115回目。終わりに近づいていきたいと思いますけども、今回が今回はおそらく116回目ですね。次回はですね、おそらくもうベストを手に入れてると思うので、ミッシルベスト。ので、それの感想といっても、どれだけ音質が良くなっているかという確認ですかね。まあ、いろいろ、それに関する話題を喋っていきたいなと思います。というわけで、メタング115回目、そして116回目終わります。それでは、大変でした。また、来週。